それは詩篇6篇を持って神様を賛美する前に、この詩篇をよく理解したいと思います。詩篇の6篇を聖書でお開きください。指揮者のために弦楽器に合わせて第8の調べに乗せてダビデの賛歌。主よ、身怒りで私を責めないでください。あなたの憤りで私を懲らしめないでください。主よ、私を憐れんでください。私は衰えています。主よ、私を癒してください。私の骨は恐れをののいています。私の魂はひどく恐れをののいています。主よ、あなたはいつまで。主よ、帰ってきて私の魂を助け出してください。私を救ってください。あなたの恵みのゆえに。死においてはあなたを覚えることはありません。弓においては誰があなたを褒めたたえるでしょう。私は嘆きで疲れ果て、夜ごとに涙で寝床を漂わせ、不死道を大水で押し流します。私の目は苦悶で衰え、私のすべての敵のゆえに弱まりました。不法を行う者たち、皆私から離れていけ。主が私の泣く声を聞かれたからだ。主は私の切ないお願いを聞き、主は私の祈りを受け入れられる。私の敵が皆恥を見、ひどく恐れおののきますように。彼らが退き、恥を見ますように。瞬く間に。今日はダニエル書から続いて、私たちは御言葉を聞きます。そのダニエル書の中でも今日のところは非常に不思議な特徴を持っている箇所です。というのはナブカデネザルの言葉が御言葉として用いられているからです。ネブカネザルは異邦人でありました。またその生き方を通してみても、ところどころ神様を賛美する声を上げていますけれども、しかしやはり異教の王として生きた、そのような印象がどうしても拭えない王であります。しかし神様は時にこの異邦人を用いてご自身の栄光、偉大さを表されます。イエス様がお前になった時も、一番初めにイエス様のところに、来たのは羊飼いでしたけれども、その次に、来たのは異国の博士たちでした。この神様に異国の者たちがへりくだるということは、この詩篇の中でも72編なのに、予言されています。ネブカネザルの、この今日の箇所、それは異国のものでさえ、異教のものでさえ神様のその力と権威を認めざるを得ないということを通して、私たちに神様の栄光を教えています。詩篇の6編は神様の前でへりくだるということを私たちはこの詩篇の6編を通して歌います。ダビデの賛歌ということですが、一体どのような状況であったかということは、はっきりと書いてません。そしてこの内容から見ても、一体何がこの悩みの原因になっているかということは非常に謎なんですね。というのは、初めは身怒りで私を責めないでくださいと始まります。ですからそれを読むと、私たちは罪の在籍感、罪が原因で、その人の罪が原因ではないかと思うわけですね。ところがその後では、死においてはあなたを覚えることはありません、弓においては誰があなたを褒めたたえるでしょうと、また敵たちというふうに言われています。ですから、いや、これは死の危険のことか、敵に囲まれて死の危険にあるのか、 またこの詩篇全体が落胆の言葉で満ちています。私は衰えています、私の骨は恐れをののいて、ひどく恐れをののいています。また嘆きによって疲れ果て、涙で寝床を漂わせ、そのように言っています。ですからこの恐れと落胆と死の危険と在籍感が入り混じった告白になっています。非常に、まあ、どのような状況かわからないにしても現実感にあふれる詩篇です。まあ、この現実感にあふれているということが詩篇の特徴ではあるんですけれども、詩篇は、まあ、カルバンが人の心の、まあ、感情の百科事典であると言いましたが、賛美歌は人の作った賛美歌は非常にポジティブなものが多いですね。しかし詩篇は多くの、まあ、ネガティブと言える心の中はさまざまな苦しみが歌われています。この詩篇の6篇はそのうちの一つですけれども、この詩篇6篇を私たちが歌うときに、神様が私たちの悩み苦しみをつぶさに知ってくださっているということを知るのです。そして私たちの苦しみが誰も経験したことがないというようなものではないということを知るのです。そしてその中でも神様を信じるための指針と、そして力を私たちはそれらの支援で受けることができます。それではこの支援6編の内容を少し見てまいりたいと思いますが、3つの部分に分けることができますが、1つ目が1節から3節のところ。ここでは状況をそのままに告白しています。心の現実をそのままに神様に聞いていただく、これが1節から3節のところです。まず1節では、罪の苦しみということ、主よ身怒りで私を責めないでください、あなたの憤りで私を懲らしめないでください、神様の前で罪人であるということ、これは私たちがいつも私たちの心を痛めつけずに置かないものですけれども、その罪を感じる状況である、これが自分が罪を犯した直後なのか、それとも神様からの懲らしめである、さまざまな災い、人生における災いに直面して改めて自分の罪を思い返しているのか、それははっきりとは分かりませんが、罪についてまず告白する。そしてその次に弱りを告白します。主よ私を憐れんでください、私は衰えています、主よ私を癒してください、私の骨は恐れおののいています。弱りがある。私は若い頃には力の限界などを考えないものですけれども、しかし確かに私たちはどの人間も弱ってくるものです。そしてその弱っている時にさらに試練が襲いかかるわけですね。神様にそれをそのまま告白します。私たちは弱り衰えていました。さらに3節のところ、ここでは恐れを告白しています。私の魂はひどく恐れをおののいています。まず1節から3節では、状況について神様にそのまま吐露している。次の2つ目のポイント部分、4節から7節のところでは、神様に請願をしています。祈っています。主よ帰ってきて私の魂を助け出してください、私を救ってください、あなたの恵みのゆえに。この帰ってきて、主ですね、ヘブル語でよく使われる言葉です。神様に帰ってきてください、私の罪を許して、私を神様との交わりに戻してください。また主は私たちが悔い改める時にも用いられますが、とにかく神様との関係における交わりに私たちを再び入れさせてください。 そこに入帰ってくる、そのことを意味します。神様帰ってきてください、そして私を救ってくださいと歌います。あなたの恵みのゆえに、ここでも神様が憐れみによって私たちの罪を許してくださるということを信じる信仰が告白されています。私を救ってください、あなたの恵みのゆえに。ですからこの4節は、まず私たちを罪から救い出し、私たちに帰ってきてくださるように祈っているわけですね。今度5節では、死から救い出してくださいと言います。死においてあなたを覚えることはありません、黄泉においては誰があなたを褒めたたえるでしょう。この言葉は他の詩篇にも使われる言葉なんですね。死者は神様を褒めたたえる、この地上で褒めたたえる、神様は栄光のために生きるその機会を失う、それは魂が消えてしまうことではないですけれども、しかし確かにこの地上で与えられている神様の栄光のために生きるというその特権を私たちは死んでしまえば失います。あなたはそうなさるのですかと歌っているんですね。私を死ぬままに、このまま死ぬままになさるのですか、どうか死から救ってくださいと。またさまざまな苦悩から救ってくださいと言います。6節7節のところ、嘆きで疲れ果て、そして寝床で涙を流す、その涙で大水になるほどの涙が流れる。私の目は苦悶で衰え、私のすべての敵のゆえに弱まりました。さまざまな苦悩がやってくる、そこから救い出してください、帰ってきてくださいと祈るということを4節から7節です。そして最後8節から10節のところ、ここでは確信に、恐れは確信に変えられて終わります。不法を行う者たち、皆私から離れてゆけ、主が私の泣く声を聞かれたからだ。祈る前には誘惑、さまざまな誘惑があります。この地上の力に頼る誘惑があります。私たち自分の罪のままに歩もうとする誘惑があります。しかし祈りの後にはどうでしょうか。その誘惑の源に対して、私から離れて行けと、なぜならば主が聞かれたからだと、神様の愛の確信に再び戻らされる、その告白をしています。確信の告白ということ、主は私の切なる願いを聞き、主は私の祈りを受け入れられる。そして最後、神様の栄光とそして勝利の願いによって終わっています。私の敵が皆恥を見、ひどく恐れを除きますように、彼らが退き恥を見ますように、瞬く間に。ですからこの内容は、まず状況、私たちの心のありさまをそのままに神様に申し上げるところから始まり、そして神様に救ってください、帰ってきてください、神様恵みにより頼む祈りに続き、そして最後に神様が願いを聞かれたという確信に至って詩篇を終わります。ですからこの詩篇は私たちの心を導くわけですね。私たちが自分の罪に葛藤するとき、私たちが困難な状況に葛藤するとき、さまざまな必要がない、そのような状況に葛藤する、また死の恐れと葛藤するとき、この詩篇は私たちに神様へ信頼する、神様に帰っていく、その道を示します。今日の御言葉を通して、私たちは主の前にへりくだり、主の栄光を仰ぎ見ると、その私たちの現実のプロセスを思い出すように、この詩篇の6編を を賛美し、神様を前に減り下るということ。そのため、その御言葉を聞く、つないでしたいと思います。詩篇6篇を賛美いたしましょう。
我より離れよう。 主は我が叫びに答えたまいたり、主は我が祈りを受けたもゆえに、我が仇は皆